はい、それでは聖書をお読みいたします。マタイの福音書2章1節から12節まで、それではお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベトレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上に喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、餅薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。それでは、今日はクルス先生にメッセージ、私たちはその星を見たのでという題名でお願いいたします。
はい、では皆さん改めて明けましておめでとうございます。はい、2020年、2020ですね、やっと来ましたが、今日は1月5日ですね。あと、まあ毎年その年の最初の日曜日をエピファニーという日として、キリスト教のカレンダーではお祝いしてるんですね。で、牧師がこんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、私あんまりそういうの気にしてこなかった方なんです。でもなんか今年は去年の終わりぐらいからこうそういう神様の導きの中で作られていった、与えられたキリスト教の暦っていうものは、それなりの意味があるんだなっていうことで、改めてまあこう考える時が与えられて、でクリスマスから実は始まったっていうことですね。考え、そしてクリスマスはシーズンは終わったんだけども、本当の意味でのクリスマスは始まったんだっていうメッセージを個人的に受けてます。それはイエス様がお生まれになってから私たちの救いが始まった、新しい時代が始まったっていう意味なんですけど、で今日このエピファニーっていうのは、日本語だと光源祭とか光源日って呼ばれます。漢字は公に現れると書きますね。でその意味は、神であったお方がイエス・キリストという人となってこの世に現れた、それを記念する日です。で特に今読んでいただいた東の博士たちがこうイエス様、ベビー・ジーザスを拝みに行った、その旅を記念してこのエピファニーという日をお祝いするようになったというふうに言われています。その意味で今日はこの御言葉を皆さんと一緒に開きました。博士たちの旅について、そこから私たちが、味わうことができるメッセージを一緒に受けていきたいと思っています。で最初にこの博士さんたちどういう人だったんだろうかっていうのをきっとご存知の方は ほとんどだと思うんですけど、もう一回こうおさらいしてみたいと思うんですね。この東から来た博士たちって一体何者だったんだろうかっていうことをちょっとはい、リストアップしていきたいと思います。まずこの人たちがどこの国から来たのか、東の方っていうけどそれは具体的にどこの国だったのかっていうことから始めますが、それは当時のペルシャっていう国です。で現代なんていう国かを皆さんご存知ですか？今一番問題になっている、はい、イランですですね。本当にこの数日間、緊迫した状況が続いてますけれども、うん、もう毎日こうニュース見たらね、またどこどこに、攻撃仕掛けたとか、戦争起こるんじゃないかっていう、そのイランなんです。なんとイランからこの博士さんたちがイエス様を拝めにやってきたっていうんですね。そのことだけでも考えても、神様の計画なんということだろうかって私は思います。で、まあその国がイランだ、まあ、今のイラン、かつてのペルシャだっただけではなくて、そのペルシャっていうのはもともとバビロンという国ですね。でバビロン捕囚っていう出来事が歴史上起こったのように、たくさんのイスラエル人たちをこう捕らえて連れて行った国なんですよね。でまあ時間とともにそのイスラエルの人たちが大切にしていること、旧約聖書、また律法の教え、そして、創造主なる神様を拝むことをだいぶこう許していった、受け入れていったらしいんですけれども、でもやっぱり迫害をしました、最初はですね、イスラエル人。そのイスラエル人の迫害した、まあ、かつては敵であったような人たちがずっと待っていたメシアのことをこの博士たちはどうやら調べたみたいなんですよね。で旧約聖書を調べていくと、このユダヤ地方に大きな星が生まれるよと。でその星を見たら、それはこの世界の救い主だから拝みに来なさいっていう、まあ、そういう意味に取れる予言がたくさん旧約聖書にある。そのことと、この博士さんたちは星を専門に研究していた博士さんたちです。で実際にこのイエス様がお生まれになった頃に、私が聞いたところでは、こう記録に残っているのはハーレー彗星がこう落ちたとか、あるいは土星と木星が接近する、そういうことが空に起こったとか、大きな流れ星がその地方に落ちたとか、そういうことが、言われているそうですけれども、でもこれがこれこそが本当の事実だと、その星はどういう星だったのかっていうのは、未だに分かってないそうですけれども、何かしら大きな星が空に光ったと。それを見て、ユダヤ地方に旅をしていったわけですね、博士さんたちは。でこの博士たち、星の研究をしていたんですけれども、実際にはいろんなことをしていたそうです。ゾロアスター教っていう、今ではもうイスラム教ですけれども、でも当時はゾロアスター教っていう、この光の神と暗闇の神をこう2つの神がいるっていう、そういう宗教の祭祀をしていたらしいですね。だから宗教家でもあった。また政治にも関わっていた。あとまあ星を研究していたので、星占いもしていた。占い師でもあった。でプラス魔術も行っていた。これ全部トータルしたらすごいですね。ゾロアスター教、異教の祭祀で占い師、魔術師、これ全部旧約聖書でダメだとされていることですね。大きな罪ですよね。でそんなことしたら大変なことになっちゃうと。でもそういう人たちがこの大きな星に惹かれていって、そしてイエス様を拝みに行ったっていうこと、これもすごいことだなっていうことわかります。でまあもう一つ、彼らが旅をした距離ですけども、そのペルシャの、まあ多分彼らがそこから来ただろうと思われる中心地から、エルサレム、ベツレヘムまで約800マイルだと言われてます。1200キロぐらいですよね。日本だと東京から福岡までがそれぐらいですね。この辺だとニューヨークシティから南はアトランタ、 東はどこだったっけ、東じゃない、西はシカゴだそうです。それぐらいの距離をそのまあ当時ですね、ゆっくりゆっくりとラクダに乗ったのか歩いたのか馬なのかそれも分かりませんけれども、しかもあの博士よく3人だって言われてますけど、それは3人って聖書に全然書いてなくて、贈り物が3つあったから3人だと思われてるみたいですけど、実際には最低100人はいたと言われてます。で多くて300人ぐらいの大キャラバンだったと言われてます。それが全部博士だったかどうか私は聞いたことはありません。あのいろんな仕事をした人もいると思うし、こう召使いみたいな人もいると思うし、あるいは興味があった人たちもいたんでしょうね。でも大キャラバンがそんだけの長い距離を、しかも異教徒たちですね、で占いをやってた人たちですよね、なんじゃこりゃって感じですよね。そのエルサレムにいたイスラエルのずっとメシアを待っていたはずのユダヤ人たちは全然知らなかったというか、あるいは知らされたとしても疑う人ばかりであった。だからひっそりとイエス様のお誕生は祝われたわけですよね。でも外国人の異教徒たちがこんなにしてまで拝みに来たっていうのは、これはもうまさにこの時点でこの方は世界の救い主、そしてどんな人にもその愛と光を注いでくださる神様だっていうことが、私たちは信仰によって受け止められると思うんですね。なんでこんな人たちが来たの、彼らはなぜそこまでのことをしたんだろうって思います。彼らがそこまでの長旅を、しかも砂漠地帯ですね、あそこは砂漠をずっと約40日かけたと言われてますけども、旅をするにあたってさまざまな危険があったでしょう。肉体的な危険、またこの人たちがその国においては、あの大切ないろんな仕事を司ってた人たちがそれだけの時間国をこう離れて、しかも異教の誰かよくわけのわからない、あの何かお生まれになったっていう赤ちゃんを拝みに行くって言ったら、もしかしたらこのペルシャの、ね、あの権威ある人たちから怒られるかもしれない、迫害されるかもしれません。でもしかしたら行った先で異教徒がいきなり大勢で来たから、イスラエルの人たちから迫害されるかもしれません。ゾロアスター教の祭司たちですからね。だからいろんな種類の危険がそこにあったっていうことを見ることができます。いろんな犠牲を払ってこのお生まれになった方を拝みに行った、拝みに行っただけです。なぜか、それが今日のタイトルでもあるんですけど、私たちはその星を見たのでって、これだけですよね。理由は私たちはその星を見たので拝みに来ましたって言ってますよね。ここではっきりと、それ以外ないんだと、星を見ちゃったんだっていうことですよね。大変シンプル、でもものすごくパワフルで、この人たちを突き動かす力を持っていたことです。星を見たっていうこと、彼らは星を見てこの旅をしました。星を見て彼らは旧約聖書を調べたことでしょう。星を見てエルサレムに着いた時に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますかってユダヤの人たちに聞きました。でもそこには現職の王様がいるんですよね、ヘロデ王っていう。しかもヘロデ王ってものすごい、悪徳大官じゃないですけど恐ろしい王様だったそうです。自分が気に入らない人たちは親戚だろうがどんどんぶっ殺していく、命を取っていく。またこの博士たちが帰った後にヘロデは2歳以下の全ての男の子たちを皆殺しにしたっていう記述も残っています。そういう恐ろしい王様が現職でいるのに、この博士たちはユダヤ人の王としてお生まれになった方どこですかって大胆なことを言う。それは星を見たからですね。また彼は星を見たので三つの贈り物を、もう旅をする前からずっとこの方には何がふさわしいかっていうのを考えて、また調べて、用意してきました。 旅の途中でどっかのお土産屋さんで買ったような、そういう行き当たりばったりのお土産じゃないんです。このお方にふさわしいものは何だろうか、それほど心を込めてるわけですよね。これもすごいことだと思います。星を見ただけでそういうことをした。そして彼らは星を見てエルサレムに来て、ずっと星に目を向けてずっとついていったので、忠実に本当にその小さな家の上に泊まった、星に導かれてイエス様に会うことができました。さっき読んでいただいたように、星がその一つの家の上に泊まった時に、彼らはこの上もなく喜んだ。これ以上ない喜びを体験するわけです。そしてその家に入って、母マリアと幼子を見てひれ伏して礼拝するわけですよね。この一国のものすごく偉い学者さんたちが、祭司でもある人が、異教徒の祭司が、魔術をするような方がこの赤ちゃんに頭を下げて礼拝をします。そして実はその姿が今日私たちクリスチャンたちにとって、礼拝者とはこのような者たちだというモデルとして伝えられているんですよね。これすべてこの人たちがただ星を見たので行動を起こしたからです。本当にもちろんこの博士さんたちってすごい人たちだったんだなっていうことも思います。謙遜だったんじゃないかなと思うし、こう求道心っていうんでしょうか、まさに本当の求道者、上乾いていた人たちだったんじゃないかな、そして行動を起こす人たちだったんだな、そういうことも考えるんですけど、今回私は思ってるのは、いやそれよりもこの人たちを動かした星はすごいなと思うわけですよね。やっぱり私たちもこう今までの人生で何かに夢中になって、いろんなことを犠牲にしても構わないですね。この後どんなことが起こっても、俺はこれをやるんだみたいな、私はこれを本当に追求して やり通したいって思う時って、その人がすごいんじゃなくって、その人にそういう動機を起こさせるその対象物がすごいんじゃないでしょうか。そのものに意味があるから、価値を感じるから、私たちは犠牲も払うし、危険も覚悟してことを成し遂げようとするわけですよね。だからこの星、それすなわち神が人となられたイエス・キリストを表す星だった。さらに言えば神の愛であったということです。人類に対する。で、今日のメッセージのその一つのテーマっていうのは何かというと、主の招きに応答するっていうことなんです。神様がこの博士たちに星を通して招いた。で、彼らは星を見た時に応答した。それと同じように現代に生かされている私たちにも、神様は常に語っておられるし、常に導きを与えておられるし、私たちがそれを全て見たり聞いたり感じたりすることはできないと思いますし、いろいろミスしてると思うんですけども、でもその中でも御言葉を通し、毎日の生活で何か起こることを通して神様の導きを招きを感じるならば、やっぱり応答する。私の父がですね、クリスチャンになった時に、まあ、母も同じ日に洗礼を受けたんですけど、それは55年ぐらい前でしょうかね、もう広島の呉っていうところでですね、クリスチャンになりました。呉市にある呉アライアンス教会っていうところで洗礼を受けたんですね。で、洗礼授けてくださった久君も知ってると思うけど、小宮山先生っていう、もう天に召されたんですけども、その小宮山先生が、その洗礼準備会の時に私の父に対してこういう言葉を言ってくださったそうです。クリスチャンとして生きるっていうのは、一言で言うと神様の愛に応答することですと、それ以上でもそれ以下でもありませんと言われたそうです。で、その一言の言葉が、父にとって今までクリスチャンとして一番大事な言葉だったそうです。で、それも私にも伝えてくれて、本当にいろんな時に そのことを思い起こされますし、今回のこの博士たちの生き様、彼らがなんでこの危険な旅をしたかって、それは神様の導きに応じた、ある意味それだけだったっていうことを思います。で、聖書をそういうあの目で読んでいくと、聖書に出てくる全ての信仰者たちは神様に応答して生きてるっていうことが言えるんではないでしょうか。特にクリスマス、イエス様のご降誕に関して言うならば、マリアさんは天使のお告げを受けたので、私は主のはしためです、主の御心が私になるようにとなりますようにと応じました。夫のヨセフさんは夢で、あなたの妻になる人マリアは神の御子を身ごもるよ、だから二人を迎えなさいと言われたので、彼は勇気を持って立ち上がりました。羊飼いたちはいつも通り普通に野原で羊を飼っていただけなのに、天使たちの知らせと天使の大軍勢の賛美を聞いて、じゃあその子を拝みに行こうと彼らも行動を起こしました。その他イエス様の弟子たちも、私についてきなさい、あなた方を人間をと漁師にしてあげようと招かれたのでついていきました。ペテロは何度も何度も失敗しましたけど、最終的にあなたは私を愛しますかとイエス様から3回聞かれたので、自分の人生を捧げました。みんな自分から自発的に行動を起こしたというよりも、神様の愛、イエス様の愛、許し、恵みを、また聖霊様の促しをいろんな形を通して体験し、見、聞き、心で感じ、そして応答しているということが見えてくるんですね。で、私たち人間はどういう存在かって考えたら、絶対何かを主体的にイニシアチブを取って起こすことができない、そういう生き物ではないでしょうか。私たちはそもそも自分の力で生まれてきたわけではないし、この世界に何もなかったら存在できない弱いものです。まず空気があるから、お水があるから、養ってくれる人がいるから、私たちは今日まで生きてこれました。そしてその上には神様がおられるから、私たちは今日います。でも神様はこの世界に何もない時からすでにそこにおられて、初めに神が天と地を作られたお方です。神様だけが全てのことにおいて主体的にイニシアチブを取って、全てを無から始めることができます。私人間は常にレスポンシブな生き方を求められるし、それで良いって言うんでしょうか。なんか若い頃はクリスチャンとしてもっとこういうことをした方がいいんじゃないかなって自分で考えたり、他の人がなんかこう素晴らしい奉仕を見たら、俺はもっとこういうことをしようって、こう自分でオリジナルに何かをやりたいと思ったり、ある程度このことができたり、聖書をある程度勉強したら、あ、なんか成長したかなっていうふうに、こう本当にこう私自身のことですけど、独りよがりな、なんかこう神様から離れて いながらクリスチャンライフとかって、そんな風に思ってたんじゃないかなって思うことがあります。でも本当はそんなのありえなくて、私は神の子としてクリスチャンとして生きるならば、神様にレスポンスする一歩一歩で本当はあるはずだし、そうでなければ実は気がついたら神様の御心か本当にほど遠く離れているかもしれません。この博士たちは星を見たので、その星にただ従ってユダヤで生まれになった新しい王、そして世界の救い主に会いに行きました。で、私たちは、この2020年まだ始まったばっかりです。そしてまた残りの生涯を、何を見て、何を聞き、何を感じて、そしてどのように応答していくかっていうこと、これはすごく大きなテーマだと思います。特にクリスチャンとして、イエス・キリストの弟子として、毎日の生活の中でどこに神様の愛を見るのか、いつ神様の御声を聞くのか、 どんな瞬間に聖霊様の促しを本当に確信するのか、まずその部分において私たちは成長することはいつも求められていると思います。正しく成長していかなければ勘違いがやっぱり多いと思うんですよね。これ神様が言ってると思ったら案外自分の心だったりするかもしれません。こうした方がいいのかな、クリスチャンとしてと思ったら案外周りの人からのプレッシャーだったりするかもしれませんから、本当に神の声なのか、それは聖霊様なのかっていうことをやっぱりいつも基本は聖書と照らし合わせながら、博士たちもそうしたんですよね。自分たち異教徒だったのにイスラエル人たちの影響を受けて旧約聖書の予言をその星の動きと照らし合わせながら、だからその場所が分かったわけですよね。私たちも常に御言葉を中心に置いて神様の導きを知っていくっていう、その成長を続けていきたいと思います。そしてじゃあその上でどう応答していくのかっていうことですよね。あ、これは神様だ、今私に語られている。あ、これはなんか自分は自分の感情的にはそっちについていきたくないけども、でも神様はこっちだと言われているようだと、私はどうしようかっていうところに来ることがあると思いますけれども、その時には本当に一人一人個人的なチャレンジなので、他の人と比べることもできないし答えなんてないと思います。もう本当に神様との一対一のやり取りだと思います。時には従えない時もあると思います。でも従った方が本当の意味で幸いなんだなって私たちは心のどこかで知ってると思います。その中で本当にこの博士たちの姿が今日の私たち信仰者のモデルとして思い出されたらなというふうに自分自身に語られています。本当に私も今年は何でしょう、家族にとっても新しい変化の年だとこう感じてますし、私も個人的にいくつかの、答えを出さなきゃいけないことが目の前にあるんですね。で、あることに関してはもう神様の御心これなんだろうなってこう薄々分かってるんだけど、そっちにこう顔向けたくないっていうこともあるんですね。自分には無理だなと思ったり、そっちはちょっと遠慮したいという思いもあったりですね。でもやっぱり最終的には私は星を見たので、博士たちのように本当に最後にはシンプルに答えたいと思います。感情が今はついてきてなくても願いはそうです。最終的にはシンプルにストレートに、こんなに愛してくださってる神様が言われたので私はそうしますというふうに言えるように励ましていただきたい。で、そのために神様を助けてくださいって祈るところからのスタートなんですけれども、皆さんそれぞれの個人的な歩みがあって本当に全く違うところを通っていると思いますが、皆さんはどんな星を見ているでしょうか。どのように神様の声を聞いていらっしゃるでしょうか。で、それにどのように応答していかれるでしょうか。祈っていきましょう。ではお祈りしましょう。天の父様、御言葉を感謝します。私たちはその星を見たので拝みにやってきました。そのようにシンプルに確信を持って言うことのできた、そしてその行動を取った東方からの博士たちがこのように今日聖書に記録されていて、そして私たちに大切なことを示してくれることを感謝します。彼らがその後どんな人生を送ったのか私たちには知らされていません。彼らはクリスチャンになったのかどうか、ペルシャに帰ってイエス様のことを伝えたのかとか、そうであったら素晴らしいなと思いますけども、私たちにはそれは分かりません。でも今日私たちは今日ここにイエス・キリストを信じるクリスチャンとして、神の子として、キリストの弟子として置かれています。その私たちが、博士たちとは違った意味で、あなたからの星をそれぞれの人生で見せられています。あなたの声を 日々いろんなところで聞くことが許されています。あなたの聖霊の働きによって私たちの心に魂にあなたからの促しをタッチを感じています。どうか主よ、私たちがあなたに対して素直に謙遜に信仰によって従っていきますように、あなたに応える、その私たち一人一人であり、またそれぞれの人生とされていきますように心からお祈りします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。